おはようございます。それでは始めましょうか。また、来させていただきました。知らない方のために、ホープチャーチ千葉県のホープチャーチから、船橋のホープチャーチから来ました須永と申します。今日もよろしくお願いします。それでは今日も、聖書から、お話ししたいと思うんですけども、今日は、このタイトルにある、クリスチャン人生の材料、というタイトルでお話ししたいと思います。もうしばらくこのテーマでお話ししてますけど、この教会の、その、今のテーマは Restore、回復するというテーマで、お話ししてるんですね。そして、その Restore、 回復するという人生の中で、じゃあ私はクリスチャン人生の材料は何が必要かということをお話ししてます。今日も私も、Restore、 回復する、される人生というテーマで、このお話ししていきたいと思います。まずお祈りしましょうか。イエス様、この時間ありがとうございます。ここにあなたの名前のもとに全員が集まりました。今日あなたの名前が与える祝福を全員が受け取ることができますように。そして今日この場を離れて帰るときには、何かしら全員が一つの祝福を手に入れて帰ることができますように、私の人生を今日回復に導いてください。お願いします。語る私も、聞く人々もあなたが特別に祝福してくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。このレストアというタイトルの中で、今日のクリスチャン人生の材料は、私が今日語るメッセージは、聖霊様を知るというタイトルなんです。聖霊を知る、 Know the Holy Spirit。 これはもう、この聖霊を知るというテーマはあまりにも大きすぎて、この30分の日曜日の朝の時間では全部語りきることはできません。ですから今日は本当に限られた部分しか語らないんですけども、できる限り皆さんに、助けになるようにお話ししたいと思います。この聖霊について、聖書はたくさん、いろんな箇所で述べています。今日一つピックアップしたいのは、第2コリント、コリント人への手紙第2というところに書いてある、3章17節から書いてある言葉なんです。読んでみますね。主は御霊です。 The Lord is the Spirit。 イエス様、神様が聖霊様です。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは主の栄光を鏡に映すように見ることによって、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくのです。これはまさに聖霊なる主の働きによるのです。ここに、御霊とか聖霊なるという言葉が出てきますね。今日はこの、聖書の箇所から、少しだけ聖霊様について、私の人生に聖霊がどのように関わってくださるのかということについてお話ししたいと思います。この、今日の聖書のお話のタイトルの、基本はリストアということなんですけれども、この回復されるリストアというのは本来のあるべき姿に回復されるということですよね。この私が自分の人生を回復されるということを使うときに、じゃあ一体私の本来ある姿というのはどういう姿なんでしょうということですね。聖書の中には私の本来あるべき姿というのは、一番最初に創造の時にアダムが作られた時、エヴァが作られた時のあの時の人間の姿なんです。私がこの Restore という言葉を使うときに、神様は私全員を最初にアダムとエヴァが罪に落ちる前の、あの本当の人間が作られた最初の姿に回復したいということを言っているのです。私は、当時アダムは神に似せて作られたものというふうに言われてますよね。アダムとエヴァを見たときに、あなたたち神様そっくりじゃん、女性を見ても男性を見てもあなたは神様らしいねと言われるのが当然だったんです。でも今は私クリスチャンになってもどうでしょう、お互いを見てあんた神様らしいねって堂々と言える人、なかなかいないですね。私ぐらいだよ多分でも本当は人間の本来のあるべき姿、レストア、回復された姿というのは、そのようにあなたを見ても神様らしい、あなたを見ても男性を見ても女性を見ても本当に私全員が神様らしいというのが本当の回復された姿なんです。この回復という言葉を教会の中で使うときに、私は時々結婚の回復とか経済の回復とか健康の回復とかいうことを求めがちです。 それらは素晴らしいんです。結婚は回復されるべきです。経済も回復されるべきです。健康も回復されるべきです。でも最終的に回復されなきゃならないのは私という存在そのものなんです。私が誰であるのかということが回復されないと本当の問題の解決にならないんですよね。もちろん神様は結婚を回復してくださいます。経済も回復してくださいます。肉体的な癒しも回復してくださいます。でも神様はそれだけが私の回復の素晴らしさじゃない。本当に神様イエス様がしたいのは聖霊の働きを通して私を本来のあるべき姿に作り変えたいのです、ね。このような話を、すると分かりやすいかもしれない。もし私がフェラーリを持っていたとしましょう。フェラーリ持ちたい人、Yes、ジョエル先生もフェラーリフリークだったよね、フェラーリ欲しいです。で私がフェラーリを持っていたとしましょう。でも大きな事故にバーンと遭いました。もう原型をとどめてない、フェラーリの原型をとどめてない、そしてもうエンジンも壊れてしまって動くことができない、本来のファンクション機能をもう果たすことができない状態になってしまった。そしてでも私は、修理屋さんに持ってきます。フェラーリの修理屋さんに持ってってこう言うんです。このフェラーリちょっと動かないんです。ですからちょっとこうミラーを変えてください。ミラーさえ変えれば良くなると思うんです。それとか、いや、このちょっとこのライトをね明るくしよう、ライトバーッと明るくし、明るいフェラーリにしてくださいって言うんです。それとか、やっぱりねペイントがおかしい、ペイントを変えてちょうだい、もうペイントさえもきれいにすれば私はもうこのフェラーリがきれいになりますという。どう思いますか？おかしいですよね。原型をとどめてないぐちゃぐちゃなのにライトを直してもミラーを直してもペイントを塗り替えても本来の姿じゃないんです。私が本来の姿じゃないのにもかかわらず経済の回復繁栄とか健康の回復、結婚関係の回復って、もそれはなんとなくこうミラーを変えよう、ライトを変えようって言ってるようなものであって、実際にどんだけライトを変えたとしても私の人生そのものは動かないじゃないですか。神様がしたいのは私のちょっとしたペイントタッチだけじゃない、ちょっとした色を塗り替えて化粧を変えるとかそういうか、ね、本当に私の本質を作り変えたいのです。そしてそれはまさに聖霊の働きによってしてくださるというんです。これがイエス・キリストが与えるグッドニュースの中心だと思います。神様は私の人生の周りの出来事だけを回復するんじゃなくて私の人生そのものを回復したいのです、ね。そしてそれがまさに聖霊の働きによるとあります、ね。私がこの神様と同じ姿に作り変えられていくってここにもありますけども、私が主の姿に作り変えられていく、回復されていくっていうこと のために必要な材料、そのために何の材料が必要ですかって言われたら、私はここで聖霊の働きが重要な材料です。私は正直言って聖霊のことを材料と呼んでしまうことはもう申し訳ないと思うぐらいですけど、言ってることは分かると思います。聖霊様の働きがなくてはこの私の人生が回復されるというのはないんです。まさに聖霊の働きなんですから。ということはこういうことなんです。聖書が言っているのは私たちが神様と同じ姿に作り変えられるのは私たち人間の努力ではないというんです。これ後で説明します。人間、まさに私の働きですって書いてない、まさに人間の努力ですと書いてない、まさに何ですか？聖霊の働きなんです。この聖霊の働きを認めるときに、そしてそれを知るときに、私もそれに合わせて人生が作り変えられていくんだということですね。自分で自分を作り変える必要はないということです。一昔前のキリスト教と言われる世界はどちらかというと自分で自分を作り変えろというのが強くなかったですか？自分の弱さを発見して自分でそれに自分をチャレンジして、聖書を読んで守りを行って祈って、それでも足りなかったら断食して、それでも足りなかったら40日断食して、それでも足りなかったら100日断食して、もうガリガリになって、ついにもう骨と皮になったら、ああやっと私は霊的に清められたっていう、なんか自分で自分を追い込んで探って探って探って、もうそれがクリスチャンライフだと思った。このクリスチャンライフの材料は自分の力じゃない、聖霊の働きによるのです、ね。 一昔前のキリスト教を表す言葉があります。 DIY って皆さんご存知ですか？ DIY Do it yourself、 自分でやれ。イエス様は死んだ、イエス様は蘇った、イエス様はもう天国に帰った、残りは自分でやれ。聖書読んで朝起きて Do it yourself、 自分でやれなんですね。でも私は新しい道を紹介したい。これは DIY Done in Yeshua、 イエス様がもう完成してくださった、イエス様がやってくださった。私がしなければならないのはイエス様が何をしたのかを知らなければならないのです。聖霊を知る、すなわちそれはイエス・キリストの働きを知るということです。イエス様がもう成し遂げた、完了した、終わったって言ったのに、私は何をしようとしてるんですか？時々私はイエス様が何を完了したのかを知らないから、まるで完了していないかのように自分の力でやってしまおうとするのです。でも本当にイエス・キリストが十字架で何を成し遂げたのを知った時に、私の働きは終わって、安息が始まるのです。信仰の生活が本当に始まるんですよ。私はこの新しい DIY を皆さんにお勧めしたい。 Done in Jesus、 イエス様が成し遂げてくださった。ではそれを聖霊の働きにつなげたいと思います。イエス様が十字架で何をされたのかということと、聖霊様がどのようにタッグチームを組んで私の人生を作り変えていくのかということが、このコリントの第2の3章に書いているものだと思うんです。もう一度 第2コリントの3章を出してくださいますか、聖書の箇所。ちょっと後ろ向こうのお許しくださいね。私は皆さんが見ているものと同じものを見たいので、一緒に読みましょうか。読まなくていいです、私読みますけど。主は御霊です。私は主の栄光を鏡に映すように見ることによって、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくのですとあります。ここには鏡に映して見るようにという言葉が使われてますね。 Beholding in the mirror という言葉が使われているんです。私が何かを見たときに、まさに聖霊様が働いて主と同じ姿に変えられていくというのです。先ほど言いました、私が主と同じ姿に変えられていくために人間の努力は必要ないんです。何が必要だと思いますか？見ることです。新約聖書が私が作り変えられるために求めている、要求していることは行いじゃない、 Beholding です。見るのです。ある意味では信仰の目によって見るのです。見たときに、知ったときに、神様が、聖霊様がそれと一緒に働いてくださって、私の心の中に本当に変化が起こり始めるのです。行いではなくて見ることです。行いをやめて見ることを始めるべきです。じゃあ何を見るんでしょう。ここには鏡に映して見るように、主の栄光を見る、ありますね。主の栄光を見たときに、見れば見るほどまさに聖霊様が働いて変わっていく。時々この鏡という言葉はちょっと誤解しちゃうんですね。鏡というのは何のためにありますか？今日鏡を朝見た人、手を挙げてない人もいるね。だからそういう姿なんだよ。冗談、そう言っちゃいけないね。来た来た来た、後でカットしててください。これは鏡というのは大体自分の姿を見ますよね。朝私は毎日のように鏡を見ます。どうして？何のために？自分をチェックします。自分の髪の毛ピョンと立ってないか、目やにがついてないか、全部服装は大丈夫か、鏡を見るために自分をチェックしますよね。そのために鏡はあるんです。ですけども、ここで言ってるのは自分を見るため、自分をチェックして自分を正しくするためっていうものじゃない。ここにあるのは鏡を見るときに自分自身を見るんじゃなくて、イエス・キリストの栄光を見なさいって言ってるんです。これが大きな違いどころです。この鏡というものを私はこのように言うことができます。聖書のそのものです。聖書を開くときに、それは毎日私が鏡を見ているかのようなものです。聖書を、また同じ質問をさせてください。聖書をどうして開きますか？聖書を開いたときに、ちょうど鏡を見るかのように自分をチェックするんです。今日は罪ないかな、僕の人生に罪はないかな、僕の人生に間違ったところはないかな、自分を正しくして自分をきれいにして霊的にきれいにするために、そのために聖書を見ている。 ちょうど私が鏡を見て自分をチェックして自分をきれいにするために鏡を見ているように、私も聖書に対してそのようなアプローチをしてしまうんです。聖書を開くたんびに、あ、私はここが悪い、私にはここが変わる必要がある、あ、私はこれちょっと汚いな、自分のセルフチェックのためだけにする。すなわち聖書を見るときに私は自分自身しか見ていないんです。そのリフレクションの中に、その映るものの中に自分の姿を見ている。そして自分の汚れ、自分の罪深さ、自分の足らないところを見て、いつも自分が私が化粧するかのようにペイント塗って隠して、ちゃんと笑顔でちゃんと肯定的な態度でってやってるんです。それをキリスト教と言います。でも聖書が言う、コリントが言ってるのは、あなたが鏡を見たときに、鏡の前に立ったときに、あなたは主の栄光を見なきゃいけない。皆さん、この鏡、持ったことありますか？このように私がこう立っていたとしましょう。こういうふうにしたら私は自分の姿が見えます。でも皆さん、鏡というものはまた不思議なもので、私がちょっとずれると突然私じゃなくてあなたが見えるんです。ですよね。あなたも私が見えるでしょ。同じなんです。私は鏡の前に立つんですけども、正直言ってちょっと自分はどいて、イエス様を招き入れて、イエス様、カムカムカム、隣にいてちょうだい。で、私が鏡を目の前にして立つんだけど、私がずれて、私がへりくだって、私の行いとか私の努力とかいうものをやめて、自分がへりくだって主役からどいて、イエス様に鏡の前に立ってもらってごらん。そして鏡を見るんだけども、私はもう自分の姿を見ていない。自分のセルフチェックのために鏡の前に立つんじゃない。私がしているのは、イエス様が十字架で何をしたのかという栄光を見るのです。この中に私の本当の本来のあるべき姿が見えてくるのです。このようにして鏡の前に立ってるんですよ。聖書開くんですよ。毎日私たちは聖書開くんですよ。でもその中に自分の罪深さとか自分の足らないところを見るんじゃなくて、イエス・キリストが私のために十字架で何をしてくれたのか、それが主の栄光なんです。十字架の働きこそ主の栄光です。そしてパウロは、あなたが聖書を開くたんびに、鏡を見るたんびに、イエス様が十字架であなたのために何を成し遂げたのかを見るならば、その言葉を用いて聖霊様が働いてくださって、私の心の中に本当に新しいアイデンティティを生み出してくださるのです。結婚関係、経済の回復というのは私が変わったことの結果に過ぎないのです。わかりますか？そのようにイエス様はしてくださいます。ですから私は皆さんにお勧めします。自分が頑張って自分を清めるというのをやめましょう。それは正直言って人間のプライドです。それをやめて退くのです。焦点をずらすんです。そしてイエス様を招き入れて、イエス様に隣に立ってもらってごらん。同じ鏡を見ているのにイエス様の愛が見えてくるんですよ。そのように聖書を読みましょう。聖書を読むときにイエス様を見て、イエス様の十字架の栄光を見ましょう。イエス様が無条件に私を愛しているんだという事実を見続けましょう。自分の罪の弱さが見えるでしょう。自分の欠点が見えるでしょう。でもそのようなものを私は鏡に映して見ないのです。もうそれはしない。私がするのは、その自分の弱さに対してイエス・キリストが無条件に私を愛してくださるというイエス・キリストの栄光を見るのです。イエス・キリストはこの罪を償うために、贖うために私のために死んでくださった。だから私はもう神様に罪人を呼ばわりされることはない。という真理を鏡に映して見るのです。それを繰り返すのです。行いは一切必要ない。見るのです。そして信じるのです。Behold and believe。それが新しいクリスチャンの信仰生活です。どうしてクリスチャンズライフのことを信仰生活って言うと思う？ Because it takes faith. 信仰が求められるからです。自分の罪深さを分かっているのに、これが許されたと信じるのは信仰が必要ですよ、本当に。自分の罪深さを知れば知るほど、これを許してくれたなんてありえないと言いたい。Unbelievable って言いたい。でも、yet I believe. それでも私は信じます。それをするために私は鏡で見るのです。イエス・キリストの栄光をいつもいつも聖書の言葉の中に見るのです。そしてイエス様の恵みを知り、イエス様の愛を体験する。そうするときに私たちのうちに聖霊様が働かれるというふうにあるのです。ただ聖霊様というのは、私がボケーっとデボーションで座ってソファに座ってるから働くんじゃない。 聖霊様が働く、またイングリディエンツ、材料が必要なんです。聖霊様が働くために必要なのは神様の言葉です。特に福音の言葉です。福音の言葉があるときに必ず聖霊様はそれを用いて私の心に変化を生み出してくださるのです。一つその聖霊に沿った、またこの福音のメッセージに沿った聖霊様の働きを皆さんに紹介して今日は終わりにしたいと思います。聖霊様は私の人生のためにたくさんのことをしてくださいます。でも今日は本当にもうちっちゃいものだけをお話ししたいと思いますけれども、イエス様が聖霊について言われた箇所を開いてお話ししたいと思います。ヨハネによる福音書の16章の8節から11節、イエス様が聖霊について紹介されたときにこのような言葉を言いました。私が去った後、私はあなた方のところに助け主、すなわち聖霊様ですね、を使わします。その方、すなわち真理の御霊が来ると、罪について、義について、裁きについて誤りを指摘します。罪についてというのは、この世が私を信じなかったからです。義についてというのは、私が父のもとに行くからです。裁きについてというのは、この世の君が裁かれたからです。ここにあるのは、聖霊様が来られるときに、聖霊様が働かれるときに、私たちに真理を教えてくださるというふうにあります。聖霊様は真理の御霊であって、すべてについて真理を教えてくださる。聖霊様が来られるときに、私についての真理を語ってくださいます。私が本来自分の姿であるのかどうか、私は本当に何のために生まれたのか、何の使命を持って生まれたのか、どこから来てどこに行こうとしているのか、私についての真理を聖霊様が語ってくださいます。今日ここに初めて来られた方がいるかもしれない、クリスチャンじゃなくて初めて来られた方がいるかもしれない。私はどこから来てどこに行こうとしているのか、ただ仕事はしている、仕事をするために生まれたのか、食べるために生まれたのか、目的がわからない。私は誰、一体誰、私はどこどこの社員です。いや、それはあなたの職業です。あなたが誰であるかじゃない。今日初めて来た人で、私は本当に誰ですか、私の本来の姿って何ですか、知りたい方がいるならば、ぜひこのイエス・キリストにつながってみてください。この聖霊、イエス・キリストの霊、この神様の霊はあなたに真理を教えてくださいます。 Truth about yourself。どれほど神様によって愛されているのか、どれほど神様があなたに妬むほど愛して、あなたの人生に関わってあなたを祝福したいのか。 That's the truth。 その真理を聖霊様たくさん教えてくださいますよ。またこの、聖霊様、特にこの中には、聖霊が教えてくださるものの中に、罪について、義について、裁きについて誤りを指摘しますってありますね。私はこの言葉を読むと、おお、やっぱりそうだ、罪について、あ、裁きについてって教えられる。実を言うと、でもね、多くの場合は過ちだって言うんです。過ちをしてきます。この過ちは、この私たちが持つ罪について、義について、裁きについての過ちはこういうもんだと思います。私は罪人。 Really? 本当?また私が考える過ち、神様は義なるお方、神様はすごい義なるお方、私は罪人だから私は裁かれますという過ちなんです。私クリスチャンが握っているのは、私は自分がどれだけ罪人なのか、罪について、そして神様はどんだけ清い方なのか、だから私は神様によって裁かれるに違いないという、罪と義と裁きについての過ちを思っています。でも聖霊が言うんです、私は来てあなたにそれは間違いだよって言います。 There's a truth about these things。 真理があるのです。罪についての真理、義についての真理、裁きについての真理が聖霊様を教えてくださる。聖霊が教えたい真理はこれです。イエス・キリストの十字架によって私には罪はありません。信じられない、でも信じるのです。そしてイエス・キリストの十字架によって、神様はもちろん義だけども、私も義人です。神の義を私は持っています。ということを聖霊が教えてくださる。そして私は裁かれると思っていたら、いや違う違う違う違う。私は愛されています。裁かれる対象じゃない私たちは。聖霊様が来て、皆さん、 義について、裁きについて、罪について恐れる必要はない。私が十字架で全部成し遂げてくださいました。あなたが見なければならないのはこの真理です。あなたは私に愛されています。あなたの人生にはもう罪はないのです。あなたは完全に神様によって義とされている、正しいものとされているのです。聖霊様はそういうものを来て教えてくださる。そして、ここの聖書の中には、私はあなたに助け主を送るとありましたね。聖霊様は助け主です。さあ何を助けてくれるんでしょう。もちろん私のビジネスも助けてくれます。聖霊様は私の結婚生活も助けてくれます。私の健康も助けてくれます。でも聖霊様がこの文脈の中で、ヨハネの16章の中のこの文脈の中で出てくる、私は助け主を送ってあなたに罪と義と裁きについて正しいことを教えますよって言ったんですよね。ですから聖霊様が一番助けたいのは私たちのアイデンティティを助けたいのです。私を自分の人生で失われています。本当は罪人じゃないのに、みんな私は罪人ですと思ってる。聖霊様はそれを助けたいのです。私のところに来て No, you are not sinner。 あなたはもう義とされているのです。あなたは私によって作られているのです。愛されているのです。それに助けてくださる。私が自分のアイデンティティを、自分を見失った時に助けてくれる。いつも私が誰であるのかということを思い起こさせてくださる。そしてこれ、それを見て自分のアイデンティティ、本来の私の姿、本当の姿、十字架によって完全に清められた自分の姿を鏡で見続けることによって、まさにその時に聖霊様が働いてくださって、文字通りただの絵に描いたぼた餅ではなくて、本当に私は義に作り変えられていくのです。本当に私は聖書の中に自分自身を発見して、イエス・キリストの中にの十字架の中に自分自身を発見することによってのみ、私は自分の姿を見つけることができて、それによってキリストにある本来の姿に近づいていくのです。 From glory to glory、栄光から栄光へと、栄光から栄光へと。2年かかるかもしれない、5年かかるかもしれない、40年かかるかもしれない、いやいや正直言って死ぬまでそうなんです。死ぬまで私は栄光から栄光へと作り変えられていく人生の中に行くのです。でも始まりは何ですか。 From glory to glory です。始まりがすでに栄光なんです。イエス様は私のクリスチャン生活を glory から始めてくださる。栄光から始められるんです。虫けらから蝶々じゃない。 From glory day one、 洗礼を受けたその日から You are righteous、 あなたは義人です、あなたは正しいのです。そしてイエス様のところに来るたびに、この鏡に見るたびに、それを聞いて Behold believe、 Behold believe、 Behold believe。 そして私は本当に義に作り変えられていくのです。行いが必要ですか。 None、 行いは必要ないのです。何が必要ですか。見るのです。鏡に映すようにイエス・キリストの十字架が私たちのために何を成し遂げたのかを見るのです。その時にその御言葉を取って、聖書の言葉を取って、聖霊が働かれるのです、ね、ですからイングリディエンツをやろうじゃありませんか。回復されましょう。そして私は全員神様によって本来あるべき姿として、圧倒的な勝利者としてこの地上で生きていこうではありませんか。その中に結婚の回復があります。経済の回復があります。全部おまけで全部ついてきます。でも土台は私という存在が神と同じ姿に作り変えられることです。その中に本当の祝福がありますよ。アーメン。お祈りしましょう。立ち上がってくださいますか。ちょっと目をつぶってくださいますかね。この20、30分ぐらいの時間でしたけれども、何か一つでも聖霊様が、神様があなたの心に語られたことがあるんじゃないでしょうか。あ、今の言葉、それはあなたのものだよ、あなたのために語ったんだよっていうものがあると思うんです。それをもう一度思い起こして、神様とちょっとしばらく会話をしてくださいますか。そしてこの真理の御霊なる聖霊様があなたに何の言葉を語ってくださるか聞いてみようじゃありませんか。必ず愛の言葉が語られます。神様は愛の言葉以外を語ることができない。必ず励ましの言葉を語ってくださいます。しばらくちょっとその時間を持ちましょうか。イエス様、語ってください。聖霊様、私の本当の姿をあなたが語ってくださいますように。私はそれを見続けます。鏡を見た時にあなたの栄光を見させてください。 では私最後にお祈りして終わりにしたいと思います。神様、あなたが私に聖霊を使わせてくださっていることをありがとうございます。聖霊様はこの教会の中に満ち溢れています。それどころか私の心の中に聖霊がおられると書いてあります。教会に来れなかったとしても、職場の中でも家の中でも学校の中でも聖霊は常に私に語ってくださいます。私の心の中に語ってくださいます。 I love you, do not fear、 恐れる必要ない、癒すかれ、 peace, shalom、 私があなたと共にいます。そのような私を立て上げる信仰の言葉をあなたがいつも語ってくださることを感謝します。今日あなたにお願いします。今日この日を境にして、その聖霊の声をもっとはっきり聞くことができるようにしてください。今まで聞いていましたけども、信じることができませんでした。今日この朝、不信仰の霊を完全に打ち破ります。この場所、私の心全員から不信仰を取り除いて、聖霊が語った時にすんなりとそれを受け入れることができるように助けてください。もっとはっきり聞かせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。